はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、毎週お届けしておりますこの番組ですが、今年の最後の放送ということになりますね。まあ、かれこれこの番組を20年ぐらいやってることになってましてね、まあ、よくも息も絶え絶えながら続くもんだと、誰も褒めてくれないから自分で感心してくるだけなんですけれども、まあ1年最後ということで、周りこの番組は、子供のこと、幼児教育のことを語るということですから、まあそれをね、ちょっと1年の最後に少しまとめてお話をしようかなというふうにも思っております。どんな親だって優しく思いやりのある子供になってほしいと願うのは当然なんですけど、じゃあその親の姿がですね、電車の中でね、どういうふうな態度をとってるのかとかね、約束を守る子供になってほしいと言いながらね、出席しますと丸をつけた保護者会とか PTA に無断で欠席をしたりとかね、遅刻をしてくるとかね、元気な子供になってほしいと言いながらも、なんかゲームやり放題の夜更かしをするとかですね、添加物満載のインスタントの食事ばかり与えてると言うんではいかがなものかということになるんですよね。まあでもそれはよくね、幼稚園なんかでも、まあ専門家の方でもよくあるんですけども、外遊びをよくさせていると思いやりのある子供に育つとかですね、なんか知識を詰め込むような幼児教育をするとね、優しい心が育たないとかね、それとか全く反対に、例えばうちの園ではもうとにかく遊べ遊べで、もうドロンコ遊びなんかをたくさんしてるから小学校行っても伸びるんですよというような方がいないわけでもない。私ね、すべてのそういった幼稚園関係者のコメントに、まあその場で聞けばですね、はあ、そうですかと言ってうなずくかもしれませんけど、心の中ではですね、んなことあるかよというふうに思ってるんですね。一体何の根拠があってそういうことは言えるのかね。勉強ばっかりする子は優しくなれないとかですね、ドロンコ遊びばっかりやってると後で伸びるんだとかね、何か根拠があるのかなといつも私は疑問に思うわけですね。うん、外遊びいっぱいやったってね、意地悪な子供はいますよ。ねえ、お勉強ができる子だってね、優しい子もいれば意地悪な子もいるわけであってね。うん、だから外遊びをしようと勉強しようとあんまり関係ないんじゃないかなと、まあ因果関係は少なくともないんじゃないかなと、私はそのように思うわけですね。で、例えば一番肝心なことはですね、算数なんかやってね、まあ自分が簡単にできるような問題をできない子を見つけてね、あんなのもできないなんてね、バカな子だなというふうに言う子がいたりとかですね。それとか、これ実際東京の幼稚園の園長先生から聞いたんですけれども、まあ久留米の方ってお受験ってほとんどないに等しいんですけど、やっぱね、都会はね、いわゆる私立の小学校なんかがたくさんありますからね、お受験ってやっぱ今でもすごいらしいんですよね。幼稚園児が受験をするとね。そうするとですね、なんか要するに幼稚園児が受験勉強をして、合格をしたりするとね、しますとね、たまにはですよ、たまには僕はね、お勉強頑張って頭がいいからみんなよりいい小学校に行くけど、みんなはバカだから違う小学校に行くんだなんていうね、まあそれにそこまで言わないんですよ、まあそれに近いような発言をする子が中にはいたりするらしいんですよ。多分ね、そんなことをね、お家でお父さんかお母さんが言ってるんじゃないかなというふうにも思うわけですよね。で、これはもう幼稚園関係者としては本当にもう私たちも心してかからないといけないんですけど、例えばよく園児募集の歌い文句で素直な心を育てるとかですね、優しい心を育てますとか、思いやりのある子を育てますということを、まあよく口にしだしたするし、まあ園児募集のパンフレットなんかにもね、そのような記載をすることもあるんですけれども、じゃあ具体的にどうしたらそういう子になるんだね、そうなるのが一番いいに決まってますけどね。でも、もっと分かりやすく言えばですね、誰に会ってもおはようございますと笑顔で元気に言える子とかですね、ゴミを見つけたら自分で拾える子とか、お友達の体つきとか顔のことを絶対に悪く言わない子とかですね、 うん、それだから自分より何か運動でも勉強でもできない子供をバカにしたりしないでね、なんか困っていたら自ら進んで助けることができる子っていうふうなね、具体的なそういう、なんですかね、達成目標っていうんでしょうか、そういう子にしますと言えば、じゃあそれができてるかできてないかっていうのは検証できるわけですから、やっぱそういうふうなね、ことをね、思いやりのある子供に育てたいっていう親心っていうのは絶対否定はしないんですけど、そういう抽象的なことじゃなくて、具体的に先ほど私が言ったようなね、そういった態度や行動ができるかできてないかっていうことがね、まあ一つお子様の成長のバロメーターになるんではないかなというふうなことも思います。それで今自分で喋りながらですね、その例えば人のことを悪く言わないとね、お友達のことを悪く言わないという話をしましたけど、でもね、でも皆さん大人の世界ってそうじゃないでしょう。今年も振り返ればね、いろんなことがあって、その中でもやはり私は残念だったのは大相撲の話でありましてね、まあ春馬富士が横綱がね、まあ暴力を振るって、まあ結局それが原因とされて引退ということになりましたけれどもね。そうするとですね、私ほとんど見ない、週刊誌も読みませんし、ワイドショーも見たことないんですけど、まあ見出しだけね、新聞とかのに載ってる見出しだけ見るとね、もうそれはすごいですよね。なんかね、大攻撃というんでしょうか、うん、バッシングというんでしょうかね。本当伺いたいですよね。あなたは本当に春馬富士さんとどれぐらいお付き合いがあるんですかとかね、本当に一度聞いてみたいものですね。私は常々、話は両方から聞かないとわからないとね、そのあの人はああだとかいうのは簡単だけど、じゃあそのあの人とされてるその人からの言い分もあるわけでしょうから、話は両方聞かないとわからないということをね、まあ一応モットーにはしてるつもりなんですね。私だってですね、人をね傷つけたりとかね、ことはあったはずですよ。はずですよというのはね、本人意識しなくてもね、僕の言葉とか態度によって傷ついた人がいっぱいいるはずですからね。よく言われるのは、喜一郎さんは真綿で首を絞めるような言い方をよくしますよねとかね、よく言われて、自分でも非常に自覚してますからわかるんですよね。なんかね、ズバーッと言うんじゃなくてね、なんかそういう回りくどい言い方をして、なんかネチネチ言う非常に嫌なタイプですよね。だからそんな風なことを言われた人はね、やっぱりなんか空洞になるでしょうしね。だから本当私も気をつけねばならないんですけど、そんな風で自分が意識しなくても人を傷つけたりとかしてることはあるわけですから、本当にその人のことはね言えないよなっていうのが、そういうところですよね。で、伊集院静香さんっていう作家がいらっしゃいます。ご存知ですかね。私大好きでたくさん本も読ませていただいてるんですけど、ある時その伊集院さんが、自分は母親から子供の時こういうことを教えられたということを書いてらっしゃる文章がありましてね、こういうことでした。私の母は私を育てる上でいくつかの約束を少年の私にさせた。もしあなたの目の前に人を殺めた人が逮捕されて束縛されて見せしめに大通りを歩かされていても、決して石を投げたり人殺しなどという言葉を言ってはいけません。人間は何かの事情で人を殺めることがあるのです。それが大人になったあなたやあなたの子供であることが必ずあります。人を悪く言うことは空に向かって唾を吐いているのと同じですっていうね、まあ要するに先ほど申したように、人のことを悪く言っちゃダメだということをお母さんから言われて、それは少年の時言われたんだけど、ずっと残ってるという教えなんですよね。確かにそのね、春馬富士は暴力を振るうということは実際にしてしまって、それ自体はやはりそれは咎められても仕方がないのかもしれませんけれども、しかしその本当にね、直接知らない者が無責任にああだこうだということは、やはり自分をね、自分自身をなんか貶めるようなことになるんじゃないかなと 思うわけですね。ですからこれは単にそのテレビの人だからとか、タレントさんだからとか スポーツ選手だからとかではなくって、やはり自分たちの身の回りのことに置き換えてもですね、あの人はっていうことはまずはね、自分が その前にてめえはそんな立派な人なのかよということはやはり思わないといけないし、まあ子供に対しても全くあなたはとね、お勉強もしないでということを言う前にですね、果たして自分が大人として学ぶ姿勢とかですね、本を読むとか、何かいろんなことに興味関心を持って、例えばもう お仕事でもそうでしょうし、お料理でもそうかもしれませんけど、やはりいろんな知識を深めようとか高めようとか、そういった姿勢をね、普段の生活の中で子供たちの前で見せているのかということも、やはり私たち大人というのは気にしていかないと、なかなかね、子供にばっかり言っても、それはなかなか伝わらないものがあるのかなというふうなことを思います。まあ要するに今日の結論ですけれども、先生と言われる人も、まあ親と言われる人もですね、やはり普段のその態度、言葉、表情、ね、身のこなし、まあそういったものが子供たちの教科書になっているんだということを、ね、覚えて、まあなかなかできないなという反省だったらしながらですね、新しい年を迎えて来年こそはというのはいかがでしょうかね。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。